大型連休がスタートしましてですね、
はい、
っていうふうにさっきニュースが言ってたんですけれども、
うん、
今日4月26日に収録中なんですが、まあ、全然大型連休の気分がしないのはなぜでしょうね。
全然嘘ですよ。だって今年はすごい日が日程悪いですよ。
悪いですよね、28日平日、29日休み、
かなりなんか損ですよね今年はね、うん、
で31に平日で、そこから6日までですからね、微妙にこう休みをくっつけられないんですよ。
なんか飛び石的な感じですもんね、
うん、非常に難しいですよ休みを取るのはね、うん、だからなんかまあ世の中には確かにここから大型連休すべて休める人もいるのかもしれませんけれども、
うん、フェスに行ってる人もいますしね今ね。
ね、あそうか、うん、行ってますよね。寒い中ご苦労様です、
ね、え
みんな風邪ひいてこい。こんばんは、馬乗りラジオでございます。私が馬乗りです。そしてお相手はいつもの、
はい、よだです、こんばんは、
はい、東京と大阪をスカイプで結ぶ、馬乗りラジオでございますが、先週ですね、ゲーム Perfume のニューアルバムの感想を発表しまして、はいはい、まあ相変わらず、Perfume のことについて喋ると若干アクセス上がるみたいな、
ね
で、まあ各所に取り上げていただきましたし、久々にハテナブックマークの方でも取り上げていただいたりしたようで、やはりアクセスは良かったんですけども、はい、まああとは著名なね Perfume ファンのツイッターであるツイッターじゃないタンブラーだ、
はいはい、
なんて読むのか分かんないんですけど未だにねそういうその、元在宅派が取り上げてくれたりして、そのまあおかげもありましてですね、また多くの人に聞かれたのであろうかと思われるわけですが、はい、木戸さんがですねその放送を表して、いい意味で老解なアルバム表
老解
面白かった、ジャージ原理主義として参加したいということでして、ジャージ原理主義っていうのはまあ前回の放送の最後の方で言ったんですけれども、女の子をデートに誘って、まあ、女の子が一生懸命おめかししてデートに来てくれたのに、僕はジャージ姿の君を見て好きになったんだから、うん、なんでジャージ姿じゃないのさみたいなことを言ってしまう、うん、もうどうしようもない男の男って勝手よなみたいな、
まあまあそういうのがありますよね
っていうことなんですけど、さあそのジャージ原理主義者を今回お呼びしてですね思いの丈を語ってもらおうかと思っております。木戸さんどうもこんばんは。
こんばんは、ジャージ原理主義者です
なんでそんなに元気がないんですか
いや、ね、
声張っていきましょうよ。
キチガイとか言われたんで、
ね、ですね、チャンネルの皆さんこんばんは、木戸さんはキチガイではないですね、発売日の感想とか読んで何言ってんだこいつとか、もうパフュームファンだろみたいな、喜べよみたいな、お前なんかあれなんじゃねえのか、本当は嫌いなんじゃねえのかとか、なんかあるいは、
まあ、あれは絶対ファンサイドに見えないですからね、
うん、そうそうそうそうで、しかも
見えますってい
や、どんだけディスっとんねんってぐらい
見えますって
しかもね、
期待が膨らみに膨らんで、あの表現になってるのがもうひしひしと感じられない
それはあなただけなのよひしひしと感じられてるんじゃなくて、ひしひしと感じてるんですよで、
いやいやいや、
だってあれですよ、なんかパフュームファンでもこういう冷静な感想をする人がいるんでちょっと安心みたいなのがですねどこぞのハテナ界隈で言われてたりしてましたよ。なんかだからあなたはどちらかというと霊障的なファンとして見られてるわけですよで、まあね、それは違うと、それは私もこう何度かこうお会いしたりこう何度もお話をさせていただいてる中でね、これほどパフューム愛に満ちた人はいないですから
歪んだね
もうね、
摂氏200度ぐらいにこうずっと触るとやけどするっていいじゃないですか、あんなやつ
あ、はいはいはい
ドライアイスずっと触ってるとこう手がくっついてきてやけどするみたいな、
はいはいはいはい、
そうそうそう。
あんな感じです。
あんな感じですよね。そうですよね。はい、暑いからってやけどするわけでもないんです。
そうそう
ですね、寒すぎてもやけどするんですよね。
うん、だから、ね、こう、母ちゃんの、こう、笑顔を曇らせるな、みたいなことは絶対言わないですけど、僕は。僕は絶対言わないですけど、でもね、その気持ちだけは、まあ、あまり持ってないですけど、こう、分かる部分はありますし、
ね。まあでもね、我々ね、なんだかんだ言って、去年の2月ぐらいからですよ、木戸さんも来てもらって、パフューム売れてほしい、売れてほしい言ってきたわけじゃないですか。
あ、はい、そうですね。
売れちゃったんですよ、実際に。ドリームスカムトゥルーなわけですよ。
売れましたね。
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 売れましたね、かっこ笑いなんですけど。
売れましたね、本当に。
一気にファン増えましたね。
増えましたね。
みんなに聞いてほしいとか言ったら、本当にみんな聞き始めちゃいましたね。
聞きましたね。そしたら若干うざくなってきたね。
15万人以上が聞いてますからね。
15万人、東京ドーム3回分ですからね。すごいですよ。
すごいですよ。
今一つ、その状況に我々がアジャストできてないですよね、正直、ね。
できてないですね。
できてないですよね。ちょっと、キョドってますよね、我々ね。このキョドったものが、この発売日の感想に出あるというのがですね。
もうその前に PTA の金のかかり具合にビビってましたからね、俺。
ああ。
金かかるの？
PTA TV、ピノの。
ああ、ね、はいはいはいはい。
ピノの、ね、金のかかり具合に。
そうそう、あれさ、なんでそんなに挙動不審になるのと思ってたんだけど、何が問題なの、木戸君に。
何がですか？
なんでそんなに挙動不審になるのかがよく分かんなかったんだけど、
ピノのやつで。
ピノのやつ見て。
いや、あんな金のかかり具合、こう、ちゃんと回収できるのっていう不安が。
ファンサイドじゃない、それマネージメントサイドだから。木戸さんは1位の1ファンであって、関係者じゃないから。
その経営してんの。
経営してんじゃない、その。
だから今まで、地道にライブ活動をやってきたりだとか、口コミで CD が売れてきたのだとか、
はい、
あんまりそのプロモーションの部分でこっち側から仕掛けるような売り方じゃなかったじゃないですか。うん、
はいはい。
そこから一点、ああいうなんか、特設サイトとか、CM 解禁日の時にはずっと流れてるような状況でしたから、CM が。だからあんな感じになった時に、うわーと思っちゃって。
うん、ああいうのは、例えばその、ある程度バリューがある人のぐらいの仕掛けのレベルやもんね。
うん
うん、
それに、ちょっと若干ビビっちゃって。
うん、
もう。
だからそれこそついていけてないんですよ。
ああ。
もうさ、一心同体ですからね。先輩は先輩は愛が深いよな。先輩はやっぱり個人、例えばノッチとかガシウカとかアーチェンじゃなくてパフュームが好きなんだね。
あ、僕ですか。いやー、ノッチが好きですよ。
あ、そうなんや。
でもさ、ほら、中にはパフュームのファンにはやっぱ個人、まあ個人攻撃みたいなことになると非常に怒る人とかいるじゃないですか。
ああ、全然いますよね。うん、だから Perfume が好きだっていう人が多い理由もすごくわかるし、僕自身も、いや、まあそうですよ。さっきの冗談として。Perfume が好きですよ、やっぱり。
うん。なんかそこら辺が一貫してるなと思ってさ。
うん。
いろいろ売れてくるとやっぱ心配なこととか出てきてね、この間もカエラのね、ラジオに若干問題発言が、あったかみたいなね。あ、もうなんか本当に J キャストは見ない運動とかをやった方がいいと思うよね。本当にね。
あれはなんか騒ぐからダメなんですよ。
そうそうそうそうそう。
あれをそういう言葉で捕まえて騒ぎたがるやつはどこにもっていうか売れてきたからこそああいうことが出てきたっていう有名性的なところがありますから。それに対抗してそんなことないってやったら余計盛り上がってるように見えますからね。
う
ん、
そうですね。
受け流すのがこう最良の選択だったような気がしますけど。
うん、でもまあどっちやっぱりパフュームファンの人とかもね、そのやっぱりそういう人が好きな人もいるからね。アーチェンをそんなに悪く言うなみたいなね。
だから、そっちが正しいんでしょうけど、僕は気違いですから。受け流せばいいのになって思いながらね。
なかなか難しいところなんでしょうね。ね今なんか非常にあれなんですか、こう。
はい。
そのモーニング娘。関係というか、まあ、2チャンネルですけれども、はい、あの辺からこうバッシングというわけじゃないんですけど、ね、かなり激しい挑発を受けているわけですか、パフュームおよびパフュームファンは。
あれは違います。
あれは違うんですか。
はい、今まで AKB がそれこそ紅白出たりだとかしてた時には、
はいはい、
AKB を使ってそのハロープロジェクト全体を叩くような輩がいたんですよ。
ほう。
その輩が AKB がちょっと今下火になってきて、あの商品掲示さんとかああいうので下火になってきたから、はいはい、ちょっと AKB がこう煽る材料として使えなくなって、そこに Perfume がウィークリーで1位取ったんで、
うん、
じゃあ今度は Perfume 使ってハロープロジェクトを煽るかっていうことで煽ってる連中。
ああ。
ってことですね。
なるほど。それに対して、なんだあんなパフュームなんてみたいな返しが、パフュームファンにダイレクトに言って、何言ってるんだみたいな感じ。この微妙な三角関係なわけね。
そうです、そうです。だから、悪意の照り返しで、そのハロープロジェクトのファンが、なんだよ、そのパフュームのファンはって言ってるのが、その、煽りで言ってるやつじゃなくて、普通の一位のファンの方に、こう、矛先が向いちゃって、でそれを勘違いしてみたいな。
あ、
こうだからハロープロジェクトの純粋なファンが一方的に言ってるわけじゃなくて、面白がらこのハロープロジェクトをこう蔑められれば題材は何でもいいっていう輩がまず初めにありきが、
なるほど、
ね、ありきでっていうところですね。
ああ、そういうことなんだ。
はい、
いろいろ、いや、いろいろな動きが新たに出てきてですね。なんか
ピコピコブスっていう表現はすごいなと思いましたけどね、うん、なんかすげえ。
なんかそういうの俺も、
な
んかもう木戸くんのタンブラーとかでも教えてもらってるわけですけれども、まあ、ピコピコブスっていうのは要するにパフュームのことを言って指してるわけですよね。
そうですね、
うん、もうさ、
あれはブスっていうところよりも僕はピコピコっていうところがすごくなんかいいなと思って。ピコピコで表すところがね。
モーニング娘。のファンの人ってやっぱり若干年齢層上なん高いんだね。ピコピコっていう言葉を面白がれるのってやっぱりちょっと若い子じゃないんじゃないかと思うんだけど。
そうかもしれないですね。
うん、
ね、
うん、
裏の頃じゃん、ピコピコっていう言葉がその何らか の、 あの原体験としてあるのは、
うん、
でピコピコかっこ笑いにできるのはあの頃の原体験があるからこそ笑えるんであって、うん、そういうのないんじゃないかなと思ったりもするんですけどもね。次から次へと不思議な現象というのか、
あ、だからいろんな意味でほんまに各方面でそうやってつつかれるぐらいに注目集まってできましたね、本当に。
ほんまにね、
うん、まあ言うても15万ですもん ね、
ね、
それは想像もつかないんでね。
で、まあそこで一体そこに一つのくさびを打ち込んでしまった木戸さんのこの発売日の感想なんですけれども、
僕なんて書いてましたっけね。ちょっと自分で今読んでみます。
いや結構ほらやっぱりパフュームファンとしてみんな木戸さんのことを思ってたのに、みんななんか喜んで泣いたみたいな感想を書くのかと思ったら、もうさ、パフュームがどんどん遠くなっていく、そんなアルバムだと思うとか書いて、それはなんか木戸ファンはかなり動揺してるのではないかと思うので、ここでねやっぱ木戸さんの思いの丈をぜひこうぶちまけてですね、
これ書いた後アンテナとロックスが3つも減り上がって
だからみんな、わ
かりやすい、
みんなもう木戸さんはなんかパフュームのことが嫌いになったんだ的なことを思ってるかもしれないわけですよ。
それは登録を外した人はいい人やな、なんか。
そう、いい人やな。うん、いい人やな、とか言ってた。
純粋やな。ね、へぇ。
それ面白いこともある。
そう、気違い認定とかされて、
うん、
はい、ここでちょっと、やっぱり、いや、そうじゃないんだみたいなことは、ぜひアピールしとかないと。
だから、これ読んで、どう思うんですか、皆さんって。俺、すっげえこれ、こう、なんでしょう、好きだから書いた文章だと思って書いたんですけど、
だからさ
笑っちゃった。
笑ってるやん。
いやだからさ、おめでとうも何もないじゃん。
しょっぱながらね。
しょっぱながらね。
うん、ああ、いや、だから、自分の心境的に変わってきたっていうのもあるんですよね。
ほうほう。
その、最初この馬のラジオに出させていただいて、それこそパフュームの奇跡についてみたいにして、
はいはいはい。
語った頃のモチベーションで、今もいたならば、
うん、
いたならばというか、Perfume を取り巻く状況がその頃とあまり変わってないならば、
うん、
もうちょっとそのみんな変えようっていうテンションの、
あ、はいはいはい、
そのゲーム表を書いたと思うんですよ、僕、
うん、聞くべきだみたいなね、
うん、だけどもうそのフェーズは全然過ぎてるなっていう感触があって、うん、でだからこそ僕はあのタンブラーの方で即応的なことをやりつつ、で、この Hype っていうサイトではもう自分のやりたいことをやろうっていうように、そのサイトのやり方自体も次のフェーズに移したんで、
なるほど。
感想として俺が書くなら、やっぱり素直に書いた方がいいのかなと。自分はいいと思ってないけど、Perfumeの状況を考えて、それこそ売れなきゃダメだとか、売れる、もっとこう、リコメンドする意味での、その、例えば普通の音楽誌が書くような、いいところを見つけて、書くような、その、アルバム表を書くんじゃなく、そのフェーズはもう過ぎたって思ったので、じゃなくて自分が、その、一ファンとして思ったことを、その、リアルタイムで書くのが、その、いいというか、うん、そのフェーズに移った方が文章、そのサイトの文章として面白いかなっていうふうに考えて書いたんですけどね、うん。その別にアルバム表として書く分には他の人が全然書くことだと思うので、はいはいはい、僕が書くならこっちの方がいいのかっていう素直な感想を書いた方がいいのかなって感じ、うん、
って感じまともですから、あの、皆さん落ち着いてくださいね。皆さん、そのあんまりひどいこと言わないでくださいね、木戸さん。でもやっぱりジャージ原理主義として、やっぱりあの、はい、もうちょっとアイドルっぽい曲がないとダメなんだみたいなことについては、ちょっと きつく言っとくべきなんじゃないの、世の中に。
いや、だから立ち位置の違いだと思ったんですよね、この間の放送を聞かせていただいて、
はいはいはいは
い、僕は一ファンとして望んでたものをと違ったものが出て、うわ、残念だなって思ったんですよ。うん、で、岩田さんとかマロニーさんは、これを出す意味はすごくあるよねっていう捉え方じゃないですか。はいはい、で、その捉え方自体は僕はすごくよくわかるんですけど、うん、僕が書くのは、その、一ファンとして期待してたものとは違うものが出てきたなっていう、うん、そこの、その、残念な思いを書いたっていうところなんですよね。
うんうん、
で、実際、その、言われる批判として、その、カプセルっぽいだとか、
はいはいはい、
その、アイドル的でないとか、
うん、
あるんですけど、僕はそういうことは思わないんですよ。カプセルっぽいとも思わないんですよ。
最近だと、その、ダフトパンクだとか、アンダーワールドからの引用が、どうか、みたいなのが
あるか、ね。あんなのどうでもいいんですよ。本当に。
でもなんかあれ
ゲームが、
あれでなんかあの中田ヤスタカパクリ検証サイトみたいなのできるのかなとか思って、ちょっと、なんか ABEX っぽくなってくんだな、これ、と思って、一瞬思ったんだけど、そうはならなかったね。
いやー、だからそんなのはどうでもよくて、うん、例えばその、 ゲームが気に入らないやつはエレクトロが単に嫌いなだけなんじゃないのみたいな文章もあって、だけど俺から言わせれば、もう俺から言わせれば、あの文章を書いた人はエレクトロが好きなだけなんですよ。
うん、はいはいはいはいはい。
だからそうな、もうね、そのなんていうのかね、木戸さんのこのパフューム原理主義者のね、パフュームが一番上なんじゃないと嫌なんだみたいなね、そのそこは素敵すぎてね、俺なんかその
だからパフューム起点で捉えてる人ですからね、この人は、うん、
その輝きがすごいんですよね。身内褒めみたいな感じになってしまって悪いんですけれども、そういうのはもうないもんな。老廃って言われてね、本当にね、その通りだと思った。そのやっぱりそういう、なんて言うんだろう、もうこれじゃなきゃダメだみたいな、そういう聞き方を音楽に対して、まあ、昔はやっぱしてきた部分もあると思うんですよ、自分の中で。やっぱりこんなのはあれじゃないみたいな、うん、その人じゃないみたいな、うんうん、でもね、やっぱこの年になるとね、もうそういうところでね、いじいじしてる時間とかね、なんか精神的なそういうものとかもうね、余裕が持てないですよね。ああそうなんだ、そう来るんならそれでいいんじゃないのみたいな。そういう意味で非常になんか、うん、僕も別に非常に不幸なことだと思うんですけど、ジャージ原理主義者の人はなんか、うん、なんかこう頑張れよっていう感じがあるのよね。まあなんか与田さんに至ってはさ、やっぱもうニューアルバムが出ないわけだから、ゾーンはねもう存在しないわけだから。存在しない、
ナオンと矢尾で復活じゃないですか。
いや
二人ですけど。
でもじゃあナオンの野音とかで復活して、はい、ゾウ復活しますとかなんか言ったら、与田さんどうすんの？
いやだからさっきも言いましたけど、やめろって大絶叫して。そんなことは望んでねえって僕はもう大絶叫ですよ。
それ間違ってる方向。いいじゃない、ゾーン復活するって言ってんじゃない。
いやだからゾーンに関してだから、あの年代だからこそできたものだと思ってるので、うん、今さら例えば戻ってきてやられたとしてもそれは違うんで、
ここにゾーン原理主義者が一人。あの頃のゾーン原理主義者が一人いるわけ。
ゾーンで夏メロは別に聞きたくはないのでね。
まあ、じゃあむしろおとなしくしておいてもらった方がいいんだ。
そうですね。
そうか、難しいな、ファン心理って。復活すりゃいいってもんでもないのよね。
そうなんですよ、新しいアルバムも出せばいいってもんでもないんですよ。
なんか俺なんかも結局その YMO に対してソリッドステートサバイバー2みたいなのを出さなきゃ許さんぞみたいな気持ちはまだあるからね、正直ね。ダイディみたいな曲やれよお前らみたいな。
それはそれで本当に困ったお客ですよ、
ね、そう なんだよ、そのライディーンとかやれいいじゃねえかよみたいな、すごいそれは思ってますからね、正直言うとね。
いやだけどそういうことなんですよ、やっぱり
そういうことなんですよね、やっぱりね、
うん、
なんだ我々3人近いじゃないか。じゃあみんな気違いだと。困ったな。
いやだからそのジャージのね、さっきの話ですけど、そのジャージで来ずに、まあ、その一生懸命化粧とか着飾って頑張ってきたのにもかかわらず、そのジャージの君がっていうことで突き返すようなことよりも、やっぱりその着飾ってきた子をそっと抱きしめてあげることこそがやっぱ男じゃないかなと思うんですけどね。
だからさ、それまで言ったことと今言ったことがやっぱ矛盾してるじゃないですか。そう、みんなそう思う、俺もそう思うのよ、うん、そう余裕を持ってさ、余裕を持ってというのかな、なんかそこ、
いや俺余裕ないっすわ。
そこで突き返すのはかっこいいけど、なかなか。
なかなかね、
そこで、うん、分かる分かるって言いつつ、こうジャージに戻していくみたいな、ね。
でも
家でデートみたいなことをしていくみたいな、
ね。でもやっぱナチュラルな、あれもいいよね、みたいなことを言って。
ちょ読む雑誌とかちょっと変えた方がいいんじゃないかなみたいな。
ちょっとずつ指導していくみたいな、ね、
そういうことをしていきたいですね。
いや俺はそれは女の子の方が嫌がると思うな。
だからそのジャージ原理主義のそのジャージっていうのがすごくうまいなって思ったのが、僕がそのパフュームに対してすごく良かったのが、そのジャズ用語で言う歌謡曲的ないなたさっていうのが、
はい、
そのテクノポップに乗ってる部分がすごいパフュームの良さだと思ってたんで、
うん、
そこの部分がペーンってやられてゲームが出てきたんで、
うん、
でゲームで出てきたその表題曲のゲームとか、
うん、
あれをこうジャスティスとつなげても違和感ないよとか言ってるやつもいますけど、ゲームとかものすごくダサいじゃないですか、あんな曲。
まあまあね。
実際。
だからまあ、
曲として、そのエレクトロがどうとかじゃなくて、曲が良くねえっていう話なんで、単純な話に。
いや、でも。
なんでね。だから参考にしてすごい着飾ってきたんだけど、参考にした雑誌がすっごい古かったみたいな。
なんか何年前の雑誌
に参考にしとんねんみたいな。
なんかだからね、その辺が木戸さんと俺のね、あの感覚のズレかなというのはあって、あ与田さんと多分近いところの話で、これ年齢的な話だと思うんだけど、であの今クイックジャパンで座談会ってやってるじゃないですか。
やってますね。
結構そこでなんかもう3人がやっぱり30代ぐらい、30代前半から20代もう終わりぐらいの人たちかな、みんな、
はい、
が話していることが割とああなるほどわかるわかるみたいな俺なんか思うんだけども、うん、あの90年代じゃないよっていう話をしてて、
うん、
でかといって80年代でも微妙にね、70年代っぽくねみたいな話がちょっとあったような気がするんだけど、俺もなんかねそう90年代ではないし80年代ともちょっとよりもちょっと古い、特にその木戸さんがあのダッサイダッサイって書いてるあのシークレットシークレットのあのイントロのあそこら辺はね、もうその安倍静江みたいなイメージがちょっとあるんですよ。
古いわ。
あの、ああいう、ああいう、あの、なんで、人たちが歌う歌謡曲のイントロっぽさを感じるんですよね、すごく。そう、それはね、なんか逆に斬新というわけじゃないんだけども、すごい使い方をしてくるな中田康隆はと思って、あのタラララんっていうあの曲、あのメロディーをね、
いやあそこじゃないですよ俺が言ってる、
あそこじゃない、
あそこじゃなくて、あれはいいですよ、すごくいいですよ、あの歌謡曲っぽさは。
あそこから何、あの
あそこじゃなくて、あのターンってこう一回こうブレイクが入って、その後のタラララララんっていうあそこのシンセが超ダセー。
あそこの、ああ、なるほどね。
あの手癖感。
ああ、もっともっとミクロなこと言ってるんだね。
そうです、そうです、そうです。
そうか。で、A サビ終わりのブーっていうベースも、なんか、だから、ちょっと、その、なんていうんだろう、そういうところが近すぎて、木戸さんとかの年代で言うと、
いや、はいはいはい。
うん、近すぎるとダサいってあるじゃないですか、思いっきり離れてると。だから60年代の音楽とか50年代の音楽とか超かっこええとかなんか思うかもしれないけど、やっぱり最近の音楽を引用されてくると、うわなんか俺これ子供の頃聞いたのすごいダサいみたいな、なんかそんなところがちょっとあるんじゃないのかなっていう。俺なんかこのメロディー的に言うとものすごい古いところから持ってきた感がちょっとあって、
だからメロディーはすっごい、だからシークレットシークレットとかそれこそ新録曲でタイアップが取れてるものを、まあ、バタフライは抜いて、
うん、
はすごく僕好きですけどね、プッキーラブに、うん、プッキーラブはまあタイアップないですけど、
うん、
好きなんですけど、その挑戦的だとされるあのゲームだったりプラスティックスマイルだったり、うん、でテイクミーテイクミーはまあインタールード的に好きなんですけど、
うん、
まあその2曲とバタフライですよね。うわやっぱりダメですね僕は。
なるほどね。
だからシークレットシークレットは好きなんだけどここがダメだよねって僕は言ったんですよ、ね。
ああそういうこと。
そういうことです、
ね。なるほどね。
はい。 うん、やっぱ書き方悪いな俺。
いやなかなか、まあ、そうどうしても書き言葉のところなんで、その俺の本の、ね、読めてない部分もあるんで、それはあれなんですけれども、
ダメですよ。
でもなんかその、うん、バタフライとやっぱ合う合わないとかあって、それがまあアルバムならではのチャレンジとして、
うん、まあ、低評価するのもすごくよくわかるんですよね。
でもこうあの10打数10安打でありたい木戸さんとしてはね、やっぱね。
というか、Perfume がやる必然性が本当に見えてこないっていう話ですよね、そのいなたさっていうところで考えるのは、うん、僕が好きなところと合致しないっていう理由ですよね。
木戸さん、パピーラブはどうなんですか、最後の曲。
あれ、いいですよ。うん、あれはいい。いいものですよ。
あれはいいものですか。
あれがだってあったからもうすごい救われましたもんね。アルバムで。
いや、あれは圧倒的に、いや、いい曲だと思うんですよね、僕もね。なんかその、うん、最後の最後に、こう、なんて言うんだろう、彼女たちの素の良さがすごく出てる感じがあって。
なんか、永田が、なんか こういうのも入れとくよ、みたいな。
そうそうそう。
まあ、いろいろやったけど、こういうの好きなんだろお前らみたいな。そうそうそ
う。でまた、なんかね、その一番やっぱり聴いてきた音楽に近い音楽なのかなと思うんだけど、やっぱこなしきれてるんだよね、Perfumeがね、すごく、あの、はい、こう詩のイメージとその曲の歌い方とか、なんかものすごい掴んでね、来てる、その感の良さっていうのが、やっぱ彼女たちのすごいところだと思うんだけれども。
でも、まなみさんが先週おっしゃってた、その、挑戦的とされる曲が、その、アイドル的に聞こえないのは、彼女らこなしきれてないからっていうのは、すごく、なんか、ああ、そういう捉え方もあるのかって僕は思いましたけどね。うん、
なんか、うん、割と僕はそういう、うん、こなし方の問題なんじゃないかみたいな部分はあるんですけどもね。うん、
まあ、これでこう、ツアーでダンスついたらね、
そうそう、また
電子で手のひら返しそうですね。
そうそうそう、あの木戸さんの大絶賛がそろそろですね。
大絶賛みたいな。
そろそろ見られて、うん、またあの木戸は何か言ってることに一貫性がないとか散々言われる。
やっぱり気違いだみたいな。
ね、まあでもライブでいい風に裏切られることほどいいことはないもんね。
うん、そうそう、ライブで映えるというか、ライブでまた聞こえてくるものとかあるでしょうからね。うん、そういうことも含めてね、このツアー楽しみで、全然撮れなかったですけどね、結局。